テクノ太郎がお送りするポッドキャスティング番組、テクノロジートークステーション。こんにちは、前回までは旭川紋別自動車道無料の高速道路みたいなところにいましたけど、さてここからは有料ですね。有料の高速道路、普通の高速道路、定義上これが日本の高速道路ですよね。有料の高速道路に入りました。道央道、さて合流します。あ、でも車いないか。車がいるとね、結構プレッシャーかかるからね。さて、あれ、有料の高速道路にも一車線なんてあったっけ。あったね、あったね、うん、いやでも違いが分かんないね、無料の高速道路と有料の高速道路、まあ、定義上高速道路で多分言っちゃいけないんだろうけどね、自動車道。旭川まであと、旭川高須まで18キロ、深川まで44キロ、どっちがいいんだろう。一旦休憩所入ってその時確かめます。なんかどっちで出た方がいいかっていうのがちょっとよく分かんないんだよね。なかなかね難しいです。あと1キロで出た切符大切。もうなんか半年くらいなんか名言として残りそうだね、ヒップ大切。まあ確かにヒップは大切ですけれども、はい、あと1キロでヒップ大切に着きますので、その時に一旦パーキング止めて休憩入ります。あれ、でもこれ放送始まったばっかりじゃない。まあいっか、今回はそういう日だったというところで、はい、曲がります。休憩、前回からだから1時間近くぐらい、あ、30分ぶりぐらいの休憩。結構もう集中力のピーク来てるよね。車のドア開けないで、どっち止めたらいいか分かんない。え、車ちょっと、お、え、ごめんなさいね、窓開けて、ドア開けてリラックスしないでいただきたい。さてと、一旦休憩入りますので収録を切ります。さて休憩完了でございます。じゃあ、ピップ大切からですね、抜け出したいと思います。うら、メール、誰だろう。もうこういう孤独な時にメールが来るとなんかホッとする。アンケートかよ。もうね、さっきからね、アンケートとね、勝間和代さんのメールマガジンとかからしかメールが来ないね。 LINE とかもさ、あのほらポケット Wi-Fi とかじゃないと繋がんないからね。やっぱりあれだね、ポケット Wi-Fi じゃなくて普通にちょっと高くなっちゃってもいいから、普通に有料のあのネットワークのやつにした方がいいのかもしれないねってちょっと思いましたけど。はい、じゃこれから、あの旭川高須っていうところで降ります。あと14キロだったっけな。じゃあ、でそれで、あそこなんだ、旭川のイオンまでのートークをお楽しみください。街灯がついた夜だね。じゃあ合流します。よし、飛ばせ。最初のこの飛ばすのがね、結構なんか飛行機みたいな G がかかるんだよね。未だにあの飛行機の離陸の時っていうのは結構あのビクビクします。 なんか飛行機慣れたっていう人はあの怖さも含めて楽しいの、それとも怖くなくなったの、それとも怖いって思いながらその怖さが楽しいのかな。なんかこう授業をやるじゃないの時に、集団指導、集団の中で、個別じゃなくてね、集団の中で授業をやる時に人前に立つのが昔はめちゃくちゃ嫌だったんだけど、まあ、今はもう慣れであんまり緊張がなくなったんだよね。昔は30人とか40人の前で喋るのがすごい緊張したんだけど、今はたかだか30人でしょっていうぐらいの感覚になったわけ。で、あの体育館とかで100人200人になったらなんか緊張するけど、いや逆にその方が緊張しないのかもしれませんけどね。いやわかんないけど、体育館で喋るっていう機会がめったにないので、なんか明らかに自分にスポットライト浴びてるよなっていう感じるときはやっぱ緊張はするけど、なんか授業とかって俺が目立ってるんじゃなくて、その俺が言ってる知識にスポットライトが向かってるから、なんかみんな俺を見てるようで俺を見てはいないんだよね。なんかそう思うようになって少しメンタルが、あのなんか人前に立ってても何も感動というか緊張しなくなったっていうのはある、そういう風になんか自分なりに理由が見つかるのかなって。だから飛行機の場合はなんか恐怖感な気するんだよな。だって飛行機に乗っててさ、ほらガタンってなったりとかする瞬間あるじゃない。あの時に結構僕の場合結構ヒヤッとするんだよね。あれは感覚の問題なのかもしれないんだけど、あの感覚って俺鈍ったらダメだと思うんだ。なんかよく言うじゃない、痛みに弱い人の方が長生きするって。そのセンシティブな人ほど長生きするって、その痛みに対して鈍感になるっていうのは、あの自分のその痛みっていうのはこれ以上危険だよっていうメーターなわけだよね。その生き血っていうのかな、その痛みに対する耐性がついてくると、なんかやばくなってから痛いって感じるから手遅れになるケースが多いんだと。だから痛みとかを割と感じやすい人の方がいいよねみたいなのがあるじゃない。だから電車っていうか飛行機も同じで、なんかガタッとする感覚に怖さを感じてる方が俺は普通なんじゃないのかなと思ってる。結果的に俺飛行機の離陸時に寝れたって記憶は一切ないです。初めて飛行機に乗ったのが小学校2年生の時に、家族で東京ディズニーランド行った時かな。でそれからしばらく間があって高校2年生だね、17歳の時、まあ当時早生まれだから16歳だったけど、まあどうでもいいや、高校2年生の時のいわゆる修学旅行の大阪行く時、その時なんてまあ周りみんなテンション上がってるからさ、もうその時点でもう寝ようがないからでしょ。であとは大学入ってカナダ行く時の新千歳から成田で、成田からカナダ、さすがにカナダへ行く時のあの道の中では寝たよ。道というかあの13時間のフライトの中では寝ましたけど、でも基本的には離陸時は寝れないね。ジャンボジェットだったしね、あのエアーカナダのめっちゃでっかいあのあれだったんで、なかなか寝れなかったね。ああ遠目ダメだ、やっぱりなんかまだ車が後ろあるからね、遠目怖くてダメだ。旭川北が 500m か、旭川高須で降りますからね、もうちょっと後です。いやしかしなんか雨粒が細かくてな、なんかすごい走りづらい。さっなんか急に雨降ってきた。さっきあのピップ大雪では全然雨降ってなかったのに急に降ってきました。やだね雨。なんかそういう歌作りたくなるよね。はい、まあ、っていうぐらいにしてさ、あの飛行機怖いよね。あとね、船に乗ったことがないんですよね。まあ、あれなんだわ、震災があって、震災のボランティア関係で、 その仙台ってかに行くとき、仙台違う、宮城だね、宮城に行くときに、あ、俺結局行かなかったんだけど、フェリーで行けるみたいな話になってたんですよね。で、まあフェリー乗ったことないし行ってみたいなと思ったんだけど、なんか怖くてやめましたけど、海を移動するっていう感覚がね、俺あんまりわかんないんだよね。そのなんかアヒルさんボートでの移動の経験はあるんだ、あの湖、それこそコムケコじゃないけど湖で、コムケコはねアヒルさんボート無理だから、絶対無理だから。そうじゃなくってさ、なんか支笏湖に行った時に家族でアヒルさんボート、白鳥かなあれ、俺はアヒルさんボートって言ってんだけど、あのアヒルさんボートで、あの自転車みたいに漕いだらなんか前に進むみたいな、あの感じなのかな。船はね、でもほんと船酔いしそう、予想ですけどね。なんか飛行機だったらなんかグワーって移動してるだけで、飛行機で酔うって人あんまいないじゃない、車で酔うとか船で酔うはあるけど飛行機で酔うはいないじゃん。多分あれはなんでだろう、ごめん、多分あれはとか言おうとして全然わかんなかった。縦揺れが嫌なのかね、車って、車だったり船だったり波とかで、それのせいかな。もう飛行機も縦揺れはするよね、なんでだろうね。高須町来ましたってことは旭川高須までもうちょいだね、もう間もなくね、じゃあ着くのかな。イオンの駐車場に泊まるまでが、まああれですね、今回の収録になりますけど、船はでも乗りたかったな、学生のうちに。俺まだもう学生じゃないけど、飛行機はなんだかんだでこう一人で乗るような機会があったからまあ良かったんだけどさ、なんかね、どっかに行くっていうなった時になかなかこうチャンス見つけられなかったから難しいなって話です。追い越し車線2キロ先出るか、やばい、ガソリンが結構なくなってきたな。旭川入ったらちょっと入れるかな、ガソリン。結構やっぱり北海道を斜め横断だからね、結構来るよそりゃね、そりゃそうだ。でもこれ軽自動車で走るよりは全然やっぱりスピード感もね違うと思うんだけど、まあ、ただ燃費の問題とかでね、よく軽にしないのかとか税金どうだと軽にしないのかって言われたけど、なんかあの自動車屋さんの人が何が一番最終的にお得なのかって話をした時に、新車で軽を買うのは意味が分かんないっていう話だったんですよね。なんかどういうことなのかなちょっと思ったんだけど、だからそのいろいろな面でのそのメンテの話だとか、そのどれぐらい持つのかっていうその頑丈さの話だとかの話の時にはやっぱり普通車の方がいいっていうのね。あとなんで軽自動車って黄色なんだろうっていう疑問って皆さん思ったことありませんか。なんか軽自動車と普通車を分ける意味ってあるのかなってすごくナチュラルに疑問を持ったことないですか。僕はあって、でヤフー知恵袋で調べた時に、いや軽はほら燃費とかのいろいろなんかこう普通車が買えない人たち向けの安い車なんだと、なんかそういう風に言ってる人がいて、であの黄色のナンバープレートでしょ、ダサいじゃんと、であんなダサいものを、要はああいうダサいデザインのナンバープレートをつけた車に乗りたいのか乗りたくないのか、そのダサいデザインのナンバープレートにしか乗れないような人なのかみたいな、そういう区分け方をしてる人を見て、まあ、若干イラッとしたんだけど、そうじゃないよねと思って、そういうことなの。なんかそれはなんか腑に落ちはしなかったんだよね。 いやそう考えたら確かにいい大人が軽自動車には確かに乗ってないよなとは思ったんだ、うん、なんか軽自動車っていう発想が日本らしいよね。どこまでもどこまでも軽くして燃費を落とすっていうスタイルだよね。それ普通車でもそうだけど、それに対して海外とかはやっぱりあの塗装から全然違うよね。冬道とかそうですけど、あの普通車って結構剥げるんだよね。なかなか剥げないんですよ、その海外の車って。やっぱそこはあの車っていうのは何年ものっていう風にずっと昔その長年長年乗り続ける、古けりゃ古いほどかっこいいみたいな価値観なのかなと思うんですよね。なんか家とかそうじゃん。日本はやっぱりね、新築新築って感じですけど、海外とかだと古い家ほどこう価値があるみたいなねことになるわけで、なんかそこで根本的に海外と日本では車も家も価値観が全然違うんだろうなっていうのは感じますけどね。さて旭川高須に入りましたけど、合流地点が今一番怖いんだよな。ここが一番怖い。 ETC が2つあって一般の支払い所が1個しかないっていうこの違和感、何なんだ。でも ETC 増えたね、うーんって思うよ。ETC 増えたな、ほんと。でも ETC2 つはちょっとなしだわ。うん、どうなんすかそれは。だって一般の方が明らかに時間かかるの見えじゃないですか。だってピップからか。あれヒップじゃないんだね、ピップなんだね。今気づいた。ピップ大切です。ずっとヒップヒップ、ヒップヒップ言ってましたからね。間違いは訂正する。ね。そういうもんです。あ、万札結局崩さずに済んだんだ、1個。よかったよかった。旭川高須。こっからイオンで、一旦両親と合流するんですよね、家族と。はい。で、合流して、で、ちょっと休んで、すぐ、実家向かうっていう感じ。その前にちょっとガソリン入れたいな。またなんか、最初みたいな感じになっちゃった。もうなんかガソリンもう3分の1ぐらいになっちゃってるからね。このまんま実家には帰れないな。このまま実家に帰っちゃったらギリギリ持つけど帰りが持たないきっと、うん、まあいいや。いくらだ、見えない。ピップからだと670円。細かいので70円ぐらいあるでしょ。あ、でも670円あるかも。700円、70円ないのかな。50円玉、あ、あるかも。600、あと10円玉2つ、見えない。670円、あった。直視。バイクか、後ろ。後ろバイクやだね。さてと、これで高速道路は終わりました。小向け湖海高速道路とりあえず終わりました。はい、まあ明日とかも明後日とかも多分続くと思うんだけどね。はい。お、なんか珍しいな、なんか若い人だ、あの支払いの人が。いやでも ETC がいいな、やっぱり ETC がいい。 ETC のスピード感やっぱ全然違うよね。安全どっから、札幌からか、前の車。はい、
はい、普通車です。670円の無料でございます。はい、670円、ちょうどお預かりとして両親からございます。ありがとうございました。
次回に続く。